こんにちは。
こんにちは。
ラジオ番組そん時の泡盛のセカンドシーズンです。東京の銀座の、沖縄料理屋さんで今公開収録っていうのを行ってます。1回目もねここでやらせてもらったんですけども、
はい、
1回目の放送どうでした？聞きました？
聞きました。
聞きましたって人、はい、あ、たくさんの、
たくさんの、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
罰は出さなくていいです。結構ね、でもポッドキャストのダウンロード数 何千とか。
そうですね、
みたいですよ。
千件単位で、
千件単位、はい、我々でも何百回ずつやってますけどね。
そうそうそう、毎日こうこっち違うじゃない。自作自演
にも人気がある。
違う違う違う。
聞いてる人の中には面白かったって言ってた人もいたような気がします。
いますいます、うん、私の青森マンションの先輩からもなんか面白いことやってるねみたいな。
あ、本当に、
はい、コメントいただきました。
でもなんか感想をあんまり言ってくれないよね、みんな。
あ、そうね、
聞いた聞かない
どこがどう面白いかっていうのね、なんあんまりピンポイントで教えてくれないんですけど、う
ん、あと今日またお客さんでいらっしゃってるラジオディレクター本職の方からだいぶ赤字がここはこう直した方がいいよっていうアドバイスもねいただいて、それが今回生きればいいですけどね。
アドバイスと書いてこうダメ出しと読むに。
ダメ出しじゃないですよね。
じゃないです
よね。
あ、大丈夫ですか。
ポテンシャルを感じてくださったんです
よ。未来、
未来を。
ありがとうございます。頑張ってこう、
そういうギリギリのところの、ね、励ましを受けて、
ね、今日この励まし大事です。
進んでいこうと思います。
頑張っていきましょう。はい、
じゃあ、始めたいと思います。そん時の青森セカンドシーズンスタートです。
そん時の青森、この番組は制作青森トリコロール、制作協力 T シャツブランドエスケープゴースト、銀座沖縄料理島豆腐、音楽提供琉球ポップスユニットリューティー、そして協賛は首里最古の蔵元水穂酒造株式会社、以上の方々のお力添えでお送りします。
コントユニットフラミンゴの辻本浩二です。こちらの CM で S5 の T シャツについてちょっと語ってよなんて言われてね、まあ、どうしようかな、なんてコメントしたらいいのかなとかいろいろ考えたわけですよ。まあ、T シャツについてね語るなんて今までしたことないわけでね、でいろいろ悩んだんですけども、結果的にこれいろいろ考えてもしょうがないなってなって、今 S5 の T シャツ着てぶっつけでコメント取ってます。S5 の T シャツはですね、やはりオリジナルキャラクターがいろいろあるっていうのがね、そして T シャツのタグがすこぶるかっちょいいと、うん、一回見てみてタグ、うん、かっこいいから、本人がね細部までこだわって作ってんのがよくわかる T シャツだと思うんですよ。こだわる人にね嫌なやつはいないと、どっかの知らない誰かが言ったと思います。うん、そんなわけで一回着てみたらいいと思う俺でした。バイバイ。マニアックグラフィック T シャツブランドエスケープゴースト、
マイスター藤野から乾杯の温度、
はい、
よろしくお願いします。
それでは皆さんグラスに泡盛は入っても
かさいそういうからおじさんみたいな。
それでは、カリーで沖縄に合わせた、乾杯をさせていただきたいと思います。それではカリー
カリー。
どうも。
改めましてこんにちは、MC をやってます、グラフィックデザイナーの岡山真也真と言います。よろしくお願いします。そしてパートナー、
どうも、ドサンコだけど、泡盛なんまら好き泡盛マイスターの藤野こと藤野正成です。
ドサンコ感出してきて、ね、
はい、
最初から、
ちなみになまらっていうのは皆さん結構知ってると思うんですけど、まあ、すごいって北海道弁ですごいんですけど、なんまらっていうのはそれのいわゆる上の最上
級、ね、うん、すごい丁寧、
はい、よろしくお願いします。
今回前回の収録の時はいなかったんですけど、今回アシスタントの女の子に
アシスタント
入ってもらっています。
はい、
アシスタントのみーちゃんです。
はい、みーちゃんです。
それでいいの
じゃあ沖縄県宜野湾市出身です。
宜野湾市出身、一人だけうちなんち
ゅうがおります。
前回ねみーちゃんはスタジオ収録の方でお手伝いしてもらったんですよね。
はい、その説ありがとうございました。
みーちゃんです。
よろしくお願いします。
今回はこの3人で、そん時の青森進めていこうと思います。そしてメインコーナーそん時の青森、今回の、テーマ銘柄は藤野からちょっと紹介してください。
はい、 水穂酒造さんのチュラサンサン、
チュラサンサン、
はい、
水穂酒造さんのチュラサンサン、はい、
サンサンサン、
そこ
サンはいいか、おしめで
今日はその水穂酒造さんから営業の本田さんに来ていただいてます。こんにちは。こんにちは。怖いな。いい、まだそこでいいの。
なんか奥の方でもうすでにテーブルにもう溶け込んじゃった。
チェイサーを皆様に配って。
もう下見顔見知りの人たちは本田さんのことポンちゃんっていうニックネームで呼んでます。ポンちゃんは漢検2級だけどチュラサンサンと漢字で書けません。よろしくお願いします。じゃあね、まず乾杯で今飲み始めてると思うんですけども、ぜひ水割り飲んでみてほしいですよね。前割りがご用意してある
そうですね、うん、はい、
沖縄の人たちがまあ一般的に飲む水割りで、このチュラサンサンってマイスター的にはどういう感じのお酒なんですか？
いきなりそこから入りますか？
はい、
みぞさんいろんな特徴のある青森ありますが、はい、今回はですね、黒糖酵母、
黒糖酵母、
やっぱりこれがですね、はい、まずは軸となる、
はい、
ここが特徴となるところです。
特徴、
どういった飲み方がいいとか味わいはっていうのはまた後から深く切り込んでいきたいと思うんですが、はい、黒糖酵母を使った泡盛っていくつか銘柄あるんですが、
はい、
その中でもやっぱり、味がしっかりしてる骨太な泡盛ですね、はい、
黒糖酵母って歌ってるってことは、はい、普通の、まあ、一般的な泡盛に多いのは黒糖酵母ではないってことですね。
そうですね、泡盛酵母というのを使ってますね。
酵母っていうのはこうしてアルコールを作らせるために使う、はい、
糖分を分解してアルコールを作ってくれる、まあ、大事な役割をする、微細菌っていうんですかね、はい、
そのじゃあ酵母感みたいなのを感じてぜひ皆さん飲んでください、
はいはい、
その時の泡盛。
今日は、4号瓶と1升瓶をご用意してます。
一升瓶あるの？
ちょっと今わざとらしい作品が入ったんですけど、実はこの一升瓶タイプね、発売したばっかりなんですよね。
まだね、発売しないんですよ。お
あれ、まだ発売してないんですか？ちょっとポンちゃんこっち来ない？多分音が入んないと思う。ポンちゃんです。
ポンちゃん通ります。
今日収録が2017年2月11日に行っているんですけども、今日時点ではまだこれ商品として出回ってないということ
は、い、まだ発売してません。
いつ発売ですか？
そのうち発売します。そのうち
適当だな。
いや、そのうち発売するものをもうここに、はい、胃の一番に持ってきていただけたという。
今日のなんかこう
飲んでいただきたくて、
皆さんの手応えが悪かったら、はい、発売しないっていう、
お試しですか？
中身はね変わんないんですよね。
そうです、
当たり前です、
はいはい、
でもだこれ実勢価格っていうと一升瓶でどれくらいですか？
一升瓶で2100円を予定しております。
2100円、4号瓶だと、
4号瓶だと今1300円台ですかね。
あ、そうですか、はい、それは、東京の値段、
東京の
値段で、はい、だいぶこれお安いですよね。
そうですね、
そうですね、
一般酒からちょっと なんていうんですか、特徴のあるいいお酒を選びたいときにすごく手が届きやすい、
はい、
うん、どうですか、飲んでますよ皆さん？
飲んでますか？
飲んでます。美味しいです、
はい、味わいもちゃんとしっかりしてて、ね、いい上に、いわゆる伸びがいいっていう言い方しますけど、水割りにしてもその味わいがしっかり残ってるので、うん、すごく飲みいいタイプだなと思ってます、
う
ん
うん、ありがとうございます、
はい、
ポンちゃんはポンちゃんであんま心がこもってない
いや、もう大好きな銘柄の一つですんで
そりゃそうですよね、
はい、
みずほさんってでも結構たくさん銘柄が多いっていう印象はありますけども、
はい、
うん、商品開発でどんどんどんどん作っていってるってこと。
そうですね、
そういう蔵の姿勢みたいな、
はい、
ラベルがねまたなんか青森っぽくなくて面白いですよね。お店でこう探してるときはぜひ意識して見てもらいたいんですけども、なんかブルーの濃い紺色の真ん中にこれ月？
月。
なんでチュラサンサン言ってるの月なの？
なんでなんでしょうね。
サンサンって言えばこれ
太陽をね、
ですよね、
思い浮かぶ、ね、 闇夜の満月、
あとは美空ひばり、
愛さんさん、
愛さんさん
から来てるんですか、
だと思われます。
だと思われます。
曖昧な。
それで瓶の首のところに黒糖酵母仕込みってこう目立つところに書いてありますよね、
うん、はい。
で漢字でチュラサンサン、チュラは、まあ、沖縄のチュラ味噌とかのチュラ、はい、チュラ味噌とかのひらがなだっけ、美しい
漢字、漢字
で美しいにらサンサンはこうポンちゃん書けない、はい、難しいサンサン、
サンサン書ける人いますね、書けないですよね。大丈夫です。
大丈夫です。
名前だけ覚えてもらえれば。
チュラさん
名前覚えて帰りましょう。はい。
で東京だとどこで帰るんですか。
東京ですと、うん、あのまあ、皆さんのお住まいの近くのイオンですとか、
イオン、
はい、うん、あとはちょっとまあマイナーですけど、はい、スーパーオリンピックとかですね。
オリンピックとか、
はい、
沖縄だと、
沖縄だともう、もう三栄ですとか、うん、あとはあのまあイオンとかももちろんそうですし、
もう目星いところに、
そうですね、
大体置いてある、
はい、
もうだいぶ普及してる青森ですよね。
そうですね、う
ん、これ後でもまた紹介するんですけど、はい、2014年に発売して、ずっと4号瓶4号瓶で販売してたんですけども、
はい、
今回満を持して
一升瓶
が発売された
ですよ、ね、はい、
もちろんおすすめするのは一升
瓶。
先に言っちゃった。
振っておきながら先に言う。どんな
今僕前割りをいただいてるけど美味しいですね。
美味しいですね、うん、
なんか黒糖酵母って別にその黒糖感は本当は蒸留酒には乗らないはずだけど、やっぱ甘みみたいなのをすごく強く感じますからね。
味わいと柔らかさとですね、ね、
その水割りで伸びたところになんかこうキャラメル感みたいな甘みがすごく感じられて飲みやすいですよね。
そうですね、
うん、よく言われる癖みたいなのとかこう強さ引っかかる部分みたいなのがすごくなくて、まあ、綺麗な酒質のお酒ですよね。
またねこの時期はね、うん、あの水割り以外にもお湯割りとかで、
お湯割り、あとでみんなお湯割りも試してくださいね、うん、みーちゃんどう、チュラさんさんって飲んだことあった？
初めて飲みました。
初めて、
初めて、
はい、初めていただきました。
どうですか？
美味しいです。
美味しい、
ありがとうございます。
青森あんまり飲まないんですけど、
青森の番組のアシスタントが青森あんまり飲まない発言。
そうなんですよ、なぜここにいるのか。だから呼ばれたと思う。
そうそう、そのギャップ、
ギャップ、
ギャップで、
でも青森いい意味で青森っぽくないっていうか、
そうですね、そうそうだね、その
そこ、ね、
多分引っかかる部分とかが、
はい、意識して作っておりますんで、はい、やっぱり青森をね、その、まあ、馴染みがない方にもそうですし、初めて飲む方も、女性の方にも飲みやすい青森ということで、
これそんなに寝かせて瓶詰めじゃないですよね。
1年ぐらい、
1年ぐらいです
ね。あ、1年ぐらい。どうですか藤野、これ
なんまらうまいっすよ。
なんまらうまい。
なんまら入りました。
デージ
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 で、今これもちろん新酒として飲んでも美味しいなってもちろん思ってるんですけど、なんか寝かせて古酒にしても
良
さそうだっていうのがすごい楽しみだ。
なんかどういう変化をしていくかというのが結構想像できなくはありますよね。今十分まろやかだし、
うん、そうですね、う
ん、当たりも柔らかいから、
ね、この甘みがもうちょっと熟成して、うん、もっとさらに上品になっていくんじゃないかなっていうのがちょっと予想は勝手にしてるんですけど、そうすると、まあ、古酒のいい感じのなんでしょうね、カラメル系の甘いタイプの方に行くんじゃないかな、
ね、そういう雰囲気はありますもんね、すでに。
美味しい。
いや勝手におかわりしとくから勝手にストレートでガンガン飲んでる。
なんまら美味しい。
おすすめ銘柄紹介、久米線30度新酒、久米線酒造株式会社。瓶型ラベルが人気の爽快かつ飲み応えあるお酒、泡言葉は名誉。そん時の泡盛、
青い空、青い海、鮮やかなハイビスカス。自然も島の歌もすべてが愛おしい。友の笑顔を思い出に今日も乾杯。素敵な出会い運んでくれる。
コーナー上圧、イエーイ、
イエーイ。
前回オバマ大統領の
あったね
ホワイトハウスに
今はトランプ
泡盛があるっていうね噂があるけど本当かっていう質問を受けて、まあいろいろ調べたんだけど分からないまま大統領自体が変わってしまったってい
うあららららね
一緒にいるんです
けど、もう一回調べよう、
このトランプタワーにもねここね
そういいね
それに関しては引き続き情報を募集しております。今日はまた別の質問をいただいているのでFacebook の、ね、ページにいただいた質問から
そう、いただきました、
はい、泡盛は体にいいとよく聞きますが何がいいのと
気になる。
なんかよくね言われますよね、はい、泡盛体にいい体にいいって、はい、実際何がいいんでしょうか。
二日酔いしにくい
ってね言われますよね。それは本当なの。
本当ですけど嘘でもあります。
おちょっと詳しく聞こうか。
やっぱりね一人でね、ボトル1本あげたら次の日
量の問題量の問題
そりゃそうですよね。でも本当なんですよね、
そうですね、泡盛の特徴として一次仕込みっていう形で作ってますので、はい、アルコールの純度が高いっていうんですかね、ですのでアルコールを分解しやすいので、はい、残りにくい、
アルコールの種類がちょっと他の酒とは違う、
そうですね、焼酎とか二次仕込みというのがあるのでやっぱりアルコールプラス他のもの、まあ、原料に近いものが混ざってたりするので、はい、例えば芋焼酎だと芋の香りってくっきりするじゃないですか。
結構ちゃんと芋の香りがします、
はいはい、します。それってやっぱり二次仕込みの影響なんですよね。だからそういう意味では同じ例えば同じ量を、まあ、焼酎と泡盛飲んだとしても、泡盛の方が、分解しやすいので次の日すっきりしやすい。もちろん個人的に体質とか多少はあるので 100% っていうわけではないですけど、でもお酒の質っていう意味から言うとやっぱり泡盛の方が残りにくい、
そうなんだ、
特徴はあります、は
い、本当に
であれ出だしポンちゃんが
良かった。
出だしポンちゃんがこうスタート聞いて
本当に噂レベルで言ってたあとまあよく聞く噂が例えば血液サラサラになる、
はい、そうですね、まずポリフェノールがたっぷりあるというのはよく言われてますね。
よくポリフェノールたっぷりなお酒は赤ワインじゃないですか。
ありますね、しかしポリフェノールっていう言い方すると実は泡盛の方が多いっていう、まあ、分析の結果も出て
る。赤ワインの 1.5 倍ありますからね、
1.5 倍もあるの。
そう、
ポリフェノールってもうなんとなくイメージ赤ワインの赤さがポリフェノールかと思ってだけど別にそういうわけじゃないの。
ポリフェノールっていわゆるですねポリフェノール群っていう感じなのでいろんなものがあるんですよ、はい、だから赤ワインに入ってるのは、まあ、いわゆる赤ワインポリフェノールって言った方がむしろいいぐらいの話なんで、
はい、泡盛ポリフェノール、
はい、だから
ポリフェノール本
当にそこまでそういう言い方はあんまりしないんですけど、まあ確かに、だからまあ、ポリフェノール入ってる入ってないでいうと例えばチョコとかワインとか
や
っ
ぱ
り入ってます
ね、
はい、
なるほど。
でそのポリフェノールっていうのをもう少し噛み砕くと、うん、例えば何でしょう、お茶なんかに入ってるカテキン、はい、あれもポリフェノール、
そうなんだ、
はい、そうなんです。だからいろいろありますので、あとは泡盛好きの方御用達、はい、
ウコン、
はい、ね、その中にあるクルクミンとか、はいはい、ああいうのはやっぱりあれもポリフェノールの中に種類の中に、
そうなんだ、
そういう意味で言うと、もっとさらに正確に言うとポリフェノールって大抵の植物には入ってて種類的に言うと4000から5000ぐらいあるらしいです、
は
い、
種類が、
はい、ポリフェノールっていうもの
が、ポリフェノール群って、まあ、そこそこな群なんです
よ。そう、
どれぐらいの群なんですか。
このぐらい
ラジオで伝わらない4000から5000ぐらい
ある、なかなかの群だった、
はい、だから、まあ、植物由来の食べ物とか飲み物には、まあ、ポリフェノールが入ってても別におかしくないっていうか当たり前ぐらいのそんな感じのものですね。
だから体にいい、
は
い、
それを効率よく取ろうとすると泡盛は最適、
そういいですねって話、でそういったものから、さっき血をサラサラにするなんて話ありましたけどね、はい、泡盛はよく血栓を溶かす作用なんていうのがあるってよく言われてます、血栓っていうのは血の中にこう塊ができるとか、なんか
そんな感じで、ね、血管にね詰まっちゃう、
はいはい、そう、血栓っていうのができたりすると結構突然死っていうのがね、そういうのがあったりするんです。
最近多いです
から
ね。
そうですね、脳梗塞とか心筋梗塞とか、なんかそういうのにつながるらしいんですが、はい、ちょっと私お医者さんじゃないんであんまその辺詳しくないんで ですよ、
うん、お医者さんがいたらいいね、
どなたかお医者様はいらっしゃいますか、
お医者様の中にお医者さん
いらっしゃいました、ラッキー、
なんでいるんだろう、
すいません、あの血栓と病気についてちょっとなんか一言、
血栓は黙っててもできるんですけど、はい、エコノミークラス症候群とか、はい、ずっと同じ状態で、あの同じ姿勢を保っていたり、はい、飛行機に長時間乗ったりすると起きやすい、で起きる場合は一番多いのは左のふくらはぎに詰まることが多い
です、はい、それが人間体と、ちょっと痛いんだよね、
やばい、それやばい、一番マジでやばい、
なんで肺とか心臓とか脳に飛べば肺梗塞、心筋梗塞、脳梗塞ってあの死ぬこともあるよ、
肺梗塞です、
血液サラサラにするのが大事、
はい、ありがとうございます、
なのでみんなで泡盛飲みましょう、
すいません急に、
いやこれですね、でこれ学問として食品機能学という、まあ、学問の中でいろんなあの検査とか研究をされているようなんですよ、で、まあ、泡盛とか焼酎とかあるいはお酒を飲まない飲んだり飲まない人によって、効果がどうかっていうのを研究されたっていう成果から来てるんですね、本当かと、本当かと、
お互いの目で
ちょっとお互いの目でちょっと勉強してみました、じゃあ泡盛飲んでたら本当にじゃあ血液サラサラになるのっていうの疑問が私の中にもまだあって、たまたまいたお医者さんからあのそういうね脳梗塞とかいろいろありましたがあのじゃあ沖縄の人は脳梗塞で死ぬ人本当に少ないの、
う
ん、
そうだよね、理屈的にね、
そこじゃあ調べてみます、
少ないですよ絶対、
ね、
絶対少ない、
ちょっと厚生労働省で出してる人口動態っていうのがあって、うん、その中であの病気、まあ、死因ですね、うん、それがあのどうだっていうのちゃんと全国あの都道府県別のランキングがちゃんと出てまして、はい、そう見ました
見ました、
沖縄県が例えば脳梗塞とか、はい、さっきの脳卒中とか、うん、そういったので死ぬランキング
死ぬ
ランキン グ, ンキングそれが死因
言い方柔らかく
それが死因となるランキング、はいはいはい、調べたら、最下位でした、
おお、おめでとうございます、
まあ、2013年のデータとか
インフェデビル
だから、まああの一応男性と女性でも分かれて出てるんですけど、男性も女性もやっぱり最下位、
おお、おめでとうございます、
でことは泡盛は健康的なお酒、
まあそうでしょうね、やっぱり沖縄で一番飲まれてるお酒ですので、
でも脳梗塞とかって寒いとこでなるんじゃないの、
お医者様いらっしゃいますか、お医者様いらっしゃいます
か、帰っちゃったかな、
脳梗塞とか寒さとかに関係あるんですかね、あれ
やべごめん
やべ、ああなるほど
やっぱり、
ね、言いますね、
お漬物とか、
はい、塩分が高い
も飲むと塩分多めに取りますけど、
それでも、
まあ、沖縄県だと最下位で少ない
なってんのか、
それは温かいっていうのと、はい、あとは食生活も
食生活泡盛、はい、
じゃあみんな温かくして、
温かくして沖縄料理と泡盛っていうのが一番
一番長生きをすると、
はい、
そうですね、けど今日ね、まあ、ご参加の皆さん皆さん長生きしそうですよね見てるよね
, 笑顔が素敵な方もある、はい、
知ってても全くお酒の味に影響しない泡盛豆知識、首里にある崎本酒造の入り口左手にある事務所の建物は元病院、ありがとうそん時の泡盛、
いつものとこ初めてのとこ素晴らしい出会いがある、明日も楽しみだな、その時の泡盛、
その時の泡盛、この番組は制作泡盛トリコロール、制作協力 T シャツブランドエスケープゴースト、銀座沖縄料理島豆腐、音楽提供琉球ポップスユニットリューティー、そして協賛は首里最古の蔵元水穂酒造株式会社、以上の方々のお力添えでお送りしました。
はい、 今シーズンもジングルにはケルトポップの颯くんのジングル引き続き使わせてもらってま す、
ありがとうございます。
さあ始まりましたね、その時の泡盛セカンドシーズン、テーマ泡盛はチュラサンサンということで、4週間お送りしていきます。じゃあまた、来週同じこの曜日この時間に放送しますんで、今日が、第1週目が終わり、あと3週テーマは森チュラさんさんでお送りさせていただきます。じゃあお相手はグラフィックデザイナーのシンと
泡盛マイスター藤野と
みーちゃんでした。
また来週。
泡盛大好きです。
泡盛おっぱげピエールです。
いいから泡盛飲もうよ。
泡盛愛ということで、今回のお酒もすっきり爽やか飲み口たっぷりいっぱい大人数でゆんたくしながら飲みたいさ。うわっしょい。
映画監督の菊池武雄です。 T シャツって着ると気分がその T シャツによって変わりますよね。 S5 の T シャツは着るたびに楽しくなって、とにかく街に出たくなる。僕が映画撮る時もキャラクターのことを考えて、あ、このキャラこういう T シャツいいんじゃないかっていうところで、いつか S5 の T シャツをいい感じで使いたいな。マニアックグラフィック T シャツブランド、エスケープゴースト。